Verizon.
Web Security News。
ウェブセキュリティニュース。通信技術企業世界最大手の一つベライゾンがグローバルな視点からインターネットセキュリティ、ウェブセキュリティの今を伝えるプログラムです。お話を伺うのはこの方、
ベライゾンジャパンの森マークです。よろしくお願いします。
はい、ベライゾンジャパンシニアソリューションズプリンシパルセキュリティの森マークさんです。進行は私ちぐさです。さあマークさん、今回のウェブセキュリティニュースどんな内容でしょうか。
今回はですね、ちょっと楽しいお話をできればと思っています。このポッドキャストの制作チームの男性、私を含めてみんな車好きじゃないですか。
お好きですね。私ともう一人女性スタッフはいつもポカーンとしてお話聞いてる時が多いんですけど、かなりディープなお話ね、いつも収録の前後はされてますよね。お話聞いてると本当最近の車ってそれこそテクノロジーの進化すごいなと感心するんですよね。スマホにドアロックがされてない通知が届いたりとか、あと遠隔でロックかけられたりとかもできますよね。あと車種によって自動車のエアコンもお家の中から先につけることができたりとか、驚くことがいっぱいなんですけど。
そうなんですよ。最近自動車もインターネットにつながっていて、いろいろなサービスが受けれるようになっています。これこそが皆さんの身近にある IoT の代表格だと思います。
生活の中の IoT ですね。本当どんどん便利になっていきますよね。
そうですね。この番組でも何度も言っているんですけど、やはり注意しなければいけないのは、
はい、サイバー攻撃ですね。
正解です。簡単にアクセスできてしまうということは攻撃をされてしまうこともあると、ということで今日はリスナーの皆さんにとっても身近な自動車の IT 化、 IoT とサイバーセキュリティについて話していこうと思います。
はい、今回もどうぞよろしくお願いします。
お願いします。
Verizon Web Security News。
さあ今回は自動車の IT 化とサイバーセキュリティということですけれども、自動車の IT 化、いわゆるコネクティッドカーですよね。インターネット通信技術を搭載した車のことですけれども、今車にインターネット通信技術搭載して改めてどんなことができるようになってるんでしょうか。
はい、先ほどオープニングで話していたドアやエアコンの遠隔操作の他に、スマホでガソリン残量や走行距離、車がどこにあるか、車の位置ですよね、 GPS でなんかも確認できたりします。他には盗難車追跡システム、これもまた GPS を使っているんですけど、無理なドアのこじ開けなどの異常があった時にスマホに通知。6年ほど前から EU では緊急通報システムに E コールが義務化されている。これによって事故があった場合に救急隊員が迅速に正確に到着できると。これ Apple Watch もそうじゃないですか。今転倒した時に自動的に連絡してくれる機能と同じような車でもやってくれると。他にももちろんサービスはたくさんあるんですけど、代表的にはそのぐらいかなというふうに思います。
やっぱりオープニングでちょっと触れたみたいに、エアコンね、昔は本当もう入ってからつけて涼しくなるまで地獄の時間があったりしたじゃないですか。そういうの今お家の中からピーって先にできたり、こうなればいいなって思ってたことも実現してるし、それプラス本当セキュリティ面でも、こう命に関わるような部分でもかなり技術の進歩っていうのは頼りになるものになってきてるってことですね。
そうですね。
実際搭載されていると、今後もますます進化していきそうな自動車なんですけれども、技術やサービスの進化に伴ってやっぱりマークさんおっしゃる通り心配なのはネットワークを標的にしたサイバー攻撃ですよね。こちら8月20日付の日本経済新聞なんですが、こんな記事があります。トヨタや日立116社車のサイバー防御へ日本連合。トヨタ自動車や日立製作所などが車をサイバー攻撃から守るために連携する。車の制御に関わるソフトウェアの脆弱性にすぐ対応できるよう、業界団体としてソフト部品表のルールを2025年にも統一する。米国の団体とも連携して国際的な統一ルール作りも目指すということです。自動車業界も業界全体でね、やっぱサイバー攻撃対策に動いているんですね。 これはやっぱり日本アメリカもちろんですけど世界的な動きなんでしょうか。
そうですね、やっぱり今までコネクテッドではない車をメインに作っていた時はネットワークに接続するということもなく、単体で走っていたと。でもこれからどんどんネットワークに接続しなければいけないシーンが出てくると、やはり自動運転というのはその一番の代表例かなと。で、自動運転の時は本当に車の制御をどのようにしていくかっていうのが大きな課題になっていくんですけど、昔から自動車産業としてアイザックというグループが世界中にあるんですね。インフォメーションシェアリング、もう要は情報共有ので、その自動車専門のアイザックもあって、オートアイザックっていうんですけど、そこがやはりネットワークセキュリティ、サイバーセキュリティに車もこれからどんどんコネクテッドになる上で守っていかなければいけないというところがありますんで、今回のトヨタ、日立、様々な会社が日本でもそういった動きをしていくという発表はとてもいいことですし、実はもうすでに様々な団体がこの116社を含め行っていましたんで、これからどんどん一般ユーザーにとっても目につくところにサイバーセキュリティの保護っていうものが出てくるのかなというふうに思いますね。
ちなみに自動車へのサイバー攻撃というとちょっと考えると怖いんですけれども、具体的にどういったことが考えられるんですか。
いくつか例があるんですけど、過去にアメリカで自動車のコンピューターシステムに入り込んで自動車が盗まれたこと、盗難というのが一つあると。で、同じくアメリカなんですが、2015年に実証実験で16キロ離れた場所からノートパソコンを使って実際に販売されているジープチェロキーのエンジンを切ったり、ラジオ局を変更したり、ワイパーを作動させたり、エアコンを全開にしたり、いろんなことをやるということに成功しています。で、ここまでは実証実験なんで実害はないですけど、そういったところでやはりメーカーそれでリコールされたということで、こういった実際に車が稼働している時にやってしまうのももう一つ実証するにはいい手法だと思うんですけど、やっぱりもっとそのね手前でやってほしいなっていうところはありますね。それでメーカーもリコールにはならないというふうに思います。あとは2020年にカリフォルニアのある団体がテスラの車の画面にハッキング完了というメッセージを出したっていうこともありましたし、実はこのトピックをお話ししようと思ったのも、最近バグバウンティーで EV のチャージングステーション、充電するところがハッキングできるという結果が出てしまったというところから、私の場合は EV はあまり推奨派じゃないんですけど、そういうところに車を接続しに行って車もコントロールされる可能性があるんではないかということを話してた上で、今回のトピックにもなってきたのかなというふうに思います。
バグバウンティーはあれですね、賞金ハッキングしたら賞金がもらえるっていう、ホワイトハッカーとかがやる、
まさにコンテストみたいなので、実はバグバウンティーっていろんなところでやってるんですけど、今回 EV のチャージングステーションで告知をして、この EV のチャージングステーションにどうにかして入れるか、それを実験してくれと皆さんに告知をして、で、そこにホワイトハッカーだとか、ブラックハットも入ってくると思うんですけど、ハッカーと言われる人間たちが脆弱性を探して、その脆弱性をついて、実際に例えば EV のチャージングステーションをコントロールできるか、そういったものを検証して、その結果を実際にそのメーカーに渡すと。なので、そのメーカーに渡して、そのメーカーはそこから直していくというのが最大の目的なんで、実はね、重大な脆弱性を見つければかなりの賞金が入ってくるというのもあるんで、1000万とか2000万とかいう賞金も実際に今まであるんで、あとね、一番怖いのが、これから自動運転がどんどん出てくる中で自動車を操縦されてしまうこと、やっぱこれが一番怖いですよね。あとはもう乗っ取られて、もうスピードどんどん出して、で、どこに行くのか分かんなくなってしまう。でも実際に中国の話になってしまうんですけども、すでにそれが行われているということがあります。で、中国の場合だと、車をソーシャルクレジットが悪い人を EV 持ってたら、その EV の鍵をかけて閉じ込めて、実際当局来るまでそこで待たせるとかいうようなこと実際に起きてるんで、そういうこともできてしまうのはもう実証されていると。
実際に死亡事故とかも今まで
死亡事故
ありますよね。
はい。でもそれが乗っ取りによるものなのかは分からないんですけど、アメリカでテスラを使った、ウーバーで自動運転をしてくれるもので、制御不能になって乗ってた人が亡くなったという例はあります。
いやー、もう本 本当現実にどういうのが起こるとなるとね、まあ、あのもちろんこのテクノロジーが進んで自動車の IoT が進むと、先ほどのイーコールの義務化じゃないですけれども、命を守ることにもつながるし、でもその一方でモルハの剣じゃないですけど命の危険にもつながりうるというところがまた恐ろしいですよね。だからこそもうしっかりともうセキュリティを強化して、そういったことを撲滅していかなきゃいけないわけだと思うんですが、こういった攻撃からの防御っていうのは、まずはやっぱ自動車メーカーに頑張ってくださいってことですよね。
それですね。
に限りますよね。うん、
まずはそこなんですけど、でもね、やっぱり自分、ユーザーとしても責任が出てくると思うんですよ。
うんうんうんうん。
今ある車でリコールをされた時にハガキとか送ってきてくれるじゃないですか、はい、それですぐにリコールをされた部品を直しに行くっていうのがユーザーとしての一番の、責任だと思ってます。でこれからは部品に加えてソフトウェアのリコールも出てくる、またさらにはアップデートをしなければいけないということも出てくるわけですから、
なるほど、
うん、だから会社にあるシステムだとか家にあるパソコンだとか、それと同じように車のソフトウェアもアップデートをしていく必要があると。脆弱性が見つかった時にすぐにパッチを当てなければいけない。なので、ね、今までは自動車だったら定期点検が、義務付けられてますし、その時期に持っていき、実際に機械的な検査をして不具合がないかどうかを、点検して乗れていると。でも、これから、やはりテクノロジーが搭載されているというところで、何か問題があった時にソフトウェアアップデートをしなければいけない。なのでそれは本当に一人一人ユーザーの、やっぱりそれは責任を持ってアップデートしていく必要があるなと。なので今ある車を考えると、従来の車だと機械的なものを点検して故障をしないで走り続けるっていうことがメインになってきますけど、ネットワークからの攻撃を考えると、もうどんどんソフトウェアのアップデートをしていくしないと、それなりの危険がどんどん増えてくるなというふうに思います。
でも今つながりました。普段マークさんがね、もう口を酸っぱくして、こう、アップデート、会社の、まあ、オフィスとかの環境、ネットワークとかパソコンはアップデートですぐにパッチを当てる、と、そういうお話が今もう完全に車にもその意識を持って接するんだっていうのが、こう、つながりました。同じですものね。
本当そうです。
ソフトウェアが入ってる以上ね。うん、なるほど。
今まではソフトウェア、PC だとか、自分家のパソコンだとか、iPhone、アップデートしないで壊れたら、うん、別にそんなに損害はないじゃないですか、うん、ファイルがなくなっちゃう、写真撮っといたらなくなっちゃうぐらいだけど、今から命に関わってくるようなソフトウェアアップデートになってくるんで、うん、そこは本当にアップデートするっていうのは最重要課題になってくると思います。
はい、自動車のサイバーセキュリティに対する意識と技術の向上は世界的な動きになってる中、私たち一般の利用者もね、セキュリティマインドしっかり持って愛車に乗ってあげるっていうことが大切なんですね。
ベライゼンWeb Security News。
今回の Web Security News いかがでしたか？ Web Security についてもっと詳しく知りたいという方は、ベライゾンジャパンのオフィシャルホームページご覧になってみてください。マークさん、実はマークさん今お車の納車待ちなんですよね。
はい、そうです。本当にこの時間が楽しいです。
うん、
だからいろいろ調べ始めるんですよね、新しい車が来るとなると。で、最近の盗難防止というところをすごく考えていて、今ずっとネットワークの話をしてたんですけど、実は遠隔から操作ができるっていうのは、意外とネットワーク通じだけじゃなくて、近くにいればできるってこともあるんですよ。で、電波の乗っ取り、今鍵が、キーレスでボタンを押せばエンジンかかるようになってくる車があるじゃないですか。あれを乗っ取ってリレーアタックっていうんですけど、自分家に鍵が置いてある、で車がある、その間に増幅装置みたいなのを置いて、鍵がすぐそこにあるように見せかけて車を盗まれることとか、あとキャンインベーダーっていう、ゲームボーイっていう風に呼ばれてるようなものがあって、それはもう車のコンピューターに直接接続して車をコントロールできるようなものが出てきてるんで、それをどういうふうにね、対策していくのがいいのかなって、かなりアナログな方向に今実は向かっています。でもそれをここで言ってしまうとバレてしまうんで、後でゆっくりお話しします。
はい、わかりました。まもなく納車なんですよね。
はい。
きっと納車されたら、マークさんの X とかに写真
をアップ
してくださるんですね。楽しみにしてます。はい、 そしてオーディの番組ページからメッセージを送っていただけるようになりましたので、あなたが最近気になったサイバーニュース、ぜひありましたらお送りください。お待ちしています。
お待ちしてます。
番組ページのメッセージフォームというタグをクリックしてお送りください。ウェブセキュリティニュース、お届けしたのは
ベライゾンジャパンの森マークと
ちぐさでした。